スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがでしょうか。スイスインフォポッドキャスティングの佐藤由美です。
皆さんこんにちは、ご無沙汰しております、小山千早です。
やっとまた2人になれました。
はい
千早さんの日本からの土産話はまた機会があればということにして、まずはいつもの通り今週のニュースです。フィリピンで人道援助活動を行っていた国際赤十字委員会の職員3人の人質事件の動向が気になります。フィリピンミンダナオ島近くにあるホロ島で、スイス人、イタリア人、フィリピン人の3人の国際赤十字委員会の職員が1月15日にイスラム原理主義過激派グループに誘拐され拘束されていましたが、4月2日フィリピン人の女性は解放されたと発表されました。スイス人、イタリア人についてはまだ解放されたというニュースは伝わっていません。犯行グループはフィリピン政府に対し、政府軍をホロ島から撤退することを要求していました。また3月31日の現地時間午後2時を期限とし、政府が要求に応じなければ人質の一人を殺すと脅していました。
犯行グループのアブザヤフは国際テロ組織アルカイダとも深い関係にあると言われているそうですが、これまでにも身代金目当てに主に外国人を誘拐していたということです。その人質を約30人も殺しているという残虐なテログループらしいです。
赤十字のケイレンバーガー委員長が犯行グループに人質を解放するように訴える姿もテレビで映し出されていましたが、犯行グループの要求がフィリピン政府に出されたものである限り、しかも彼らの要求が赤十字の活動を批判するといったものではないため、国際赤十字委員会が交渉できるような余地はどれほどあるのでしょうか。ともかく早く残りの2人も解放されてほしいものです。さて国内のニュースです。連邦統計局の発表によると、2007年のスイスの医療費は2006年と比較し、
ということは2年前ということですね。
はい、そうです。2007年の統計が今発表されたわけですが、医療費は 4.9% も増加し、約4兆7000億円にも上ったということです。これはなんと国内総生産 GDP の10.8% に相当します。 GDP に対する割合で見ると、スイスはアメリカ、フランスに次いで世界第3位になります。医療費は今後も増加の一方、健康保険の掛け金も毎年値上げです。千早さんは月々どれほど払ってます？
私たちも個人で民間の健康保険会社と契約を結んでいるのですが、いくらぐらいでしょうね。私ちょっと恥ずかしいけど知らないんです。
私は夫婦で毎月13万円は払っていると思います。保険料を値上げされると、サービスが悪くても安い保険はどうかしらと考えてしまいます。さて世界同時不況と言われていますが、アイディアを生かせばまだまだ商売の道はある。スイスも日本も今こそ頑張れる時だという趣旨で、ジャパンコンセルジェの社長さんでいらっしゃる小林義明さんに電話でお話を伺うことにしました。小林さんは2005年からチューリッヒを拠点とし、ヨーロッパと日本を結びつけることでビジネスをなさっていらっしゃいます。特にヨーロッパの人に日本を紹介し、趣味の日本旅行、こだわりのある日本旅行のサポートや、日本企業のヨーロッパ進出のお手伝いや、日本の伝統芸能の紹介、例えば能を招待し日本の文化をスイスに紹介するといった企画も手掛けていらっしゃいます。それでは小林さんにお伺いしましょう。小林さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。今週日本からお帰りになったばかりということですけれども、日本の経済状況をどのように感じ取られました？
まあ一言言って不況ですね。
不況ですね。
派遣の失業者もたくさん出てるようですよ。
あ、そうですか。
しかし今回はお金のない不況でなくて、はい、買い控えの不況なものですね。頭を使って時代に合った商売してる会社は儲かってるっていう感じがしますね。
あ、儲かってるところもあるんですか？
そうなんですよ。
小林さんは日本にあってスイスにないものをスイスに紹介したり、またその逆でスイスにあって日本にないものを、日本に紹介しビジネスに結びつけられていらっしゃいますけれども、グローバル化が進んだ経済界で今でもそんなものがあるんでしょうかね。
いや、これはまだまだあると思いますね。まあ、例えば今使っているサランラップがありますね。
サランラップですか？
そうなんですよ。スイスに来てですね、サランラップが切れなくてイライラしたことありませんかね。
ありますね。安いのを使ったりすると、
いや、安くなくても切れないかもしれない。
そうです、
伸びたりしてですね。でもね、日本製にはね、そんなないんですよね。
ない。
はい。もう全てやはり、便利になってですね、使いやすくなってますしね。
はい。
またその慣れた商品はね、多少に値段がね、高くても買うんですよね。
うん。慣れてるともうそのメーカーのもの買っちゃうってところありますよね。
はい。そういうね、日常にいっぱい埋もれてるものだからね、商売っていっぱいあると思うんですよね。
はい。私もこの間包丁の取材をしたんですけれども、日本の包丁は切れ味が応えられないと言って注目されてるみたいで。
そうですね。その、例えばサランラップとか包丁のようにですね、日本の会社はみんなその改善ということをしてるんですよね。
はい。
もう最近英語で改善というふうなことが外国になっているような気がするんですけども、
はい、
まあ、工夫というのは日本のまあお家芸でですね、うん、例えばその今エコ加湿という商品がありましてですね。
何ですか、ね、エコ加湿。
知りません
ね。知りませんか、
うん、
これね、細かく穴がないとプラスチックをですね、水につけておくだけで加湿するというヒット商品がありましてですね、
あの部屋の中の空気が、
そうなんですよ、うん、例えばあの乾燥したらどんどん蒸発してくれるし、
うん、
そうじゃなくて止まってくれっていうね、もう全くエコでね、
そうですね、
商品があるんです、まあ、このようにですね、日本の会社はいろいろ新しい商品を考えるんですよね。
そうですね、アイディアがね。
そうなんですよ、うん、まあ、大手のね、まあ、トヨタとかですね、まあ、任天堂はグローバルしてますけどね、日本の中小企業はまだまだその日本にね、大きな商品マーケットがありましたからですね、今までグローバル化なんか必要なかったわけなんですよね、
う
ん、
なるほど、はいはい、
まあ、しかしこういう改善に改善して日本のマーケットをそので戦っている会社はですね、まあ、日本で鍛えられた商品はですね、ヨーロッパでも必ず売れるというもんですよね。
まあ、なんか日本の消費者ってすごく要求度が高いし、
そうですね、うん、サービス、日本のサービスというのは本当にすごいですよね。
そうですね、うん、もう全然その世界に比べて日本のホスピタリティと言いますけど、コンシダレートですね、本当にこの一角上のですね、サービスができると思いますね、日本は。
なるほど、はい、まあ、すごいなんか日本製品がいいっていうことは、私たちもまあスイスに住んで懐かしいなと思うことあるんですけれども、一方スイスにあるもので日本に紹介したいと思っていらっしゃるものなんてのありますか？
まあ、簡単に言って一番はやはりこの金融の仕組みですね。もう本当一般的ですね、このやっぱりこのナポレオンの時代もその古くからできたこの仕組みというのは日本にない素晴らしいものですね、うん、まあ、今後こういうものはどんどん日本に出てくると思いますね、
はい、
うん、まあ、それとね、思い出してください、日本はね、なんて言ったらその抗生物質を飲ますんですよね、
すごい、もうすぐね、
そうなんですよ、
手軽に、ね、抗生物質を使っちゃうっていうところありますよね、日本はね。
でもね、スイスに来ましてびっくりしたのは、風邪ひいたらペーパーミントを飲むとかですね、
はい、
まあ、そのなんていう、まあ、いわゆるスイス風の煎じ薬っていうんですかね、
はい、
こういう薬はですね、今後日本に爆発的に出ると思いますね。
そうするとね、まあ、日本人ももっと健康的になるかもしれないし、
そうですね、ナチュラルっていうのが一つの日本のキーワードになると思いますね、
は
い、
あ、そうですね、
なるほど、小林さんは北欧にも足を伸ばしていらっしゃるそうですけれども。
そうなんですよ、今年の、ね、1月にも行ってきたんですけどね、素晴らしいのはですね、まあ、バイキングの歴史を見ましてもですね、昔はこの略奪の民族というイメージだったんですけども、うん、ある時からやはり彼らは現地に溶け込んでビジネスを始めてるんですよね。
へ、
例えばその今ノキアとか、
はいはい、ま
あ、有名な H&M ですね、
はい、
それからウォルモだって、
ね、はい、
あんな小さなスカンジナビアのそのマーケットより世界を相手にしてきてるんですよね、
はい、
まあ、日本の大手もそれにようなことしてますけども、ね、違うのはね、その北欧の中小企業は違うんですよね、
はい、
もう彼らはね、会社を作るときからその海外戦略部を持ってましてですね、海外に出ていくことを考えてビジネスを作っていく、
うん、
こういうなんですよね、
もう最初から海外に目が向いてるっていう感じ、
ね、そうなんですよね、うん、それを考えるとね、日本はまだまだ、ね、ビジネスのチャンスあると思うんですよね、
はい、
この大きなヨーロッパ、このマーケットにですね、その柔軟性な頭とですね、海外戦略を組んでればね、いくらでもマーケットはあると思いますね、
うん、
だからね、例えばこんな私例がありましてですね、
はい、
確か 2,30 年前にですね、こちらの西洋人と会った時にですね、君たちは生魚を食べるんだって結構
まあ ね、その当時はね、その
野蛮なみたいに。
野蛮、
うん、そうそうそう。です
か、はい。
しかしね、今ね、その友達と一緒に寿司を食べに行くんですよね、僕はね。もうこんなことなんてね、あの当時は信じられなかったですけどね。まあね、このようなことを考えて、まあ、日本戦略は、日本の中小企業が考えてね、今から頑張る中小企業の時代と思いますね。はい、うん、まあまあ、私はあの関西出身なもんですね、ちょっとあの訛りがあるんですけども。
全然なんか、そうですか。ね、関西弁で話していただけるのかなと思ったんですけど、すごくなんか。
ああ、そうですか。あのね、関西人はね、よくね、念と仕事せいって言うんですよね。
はい。
あの
寝ないで仕事する。
そうそう、夜も寝ないで頑張って仕事しなさいっていう意味なんですけどね。
はい。
もうね、今ね、不況と思われてることはね、ほんとね、寝んと仕事せいと、こういうふうに言いたいですね。
ああ、寝ないで、寝ないで仕事をせよって厳しいお言葉です。
そうですね。うん、まあそうじゃないと、やっぱりね、あの、この時代は生き抜いていけないしですね、僕その、北欧の人なんか、あの、マイナス20度、30度の中でですね、
はい。
本当彼らはよく働いてますからね。
うん。やっぱ
りそうだね。そういうふうに、その、うまく不況の、っていうんですかね、これをまた逆に利用したりですね、いろいろ今から逆に我々は明るいというふうに思ってね、
はい、
進んでいこうと思っております。
そうですか、ありがとうございます。はい、バーンアウトは困りますが、
はい、
今日はとてもためになるお話をしていただきありがとうございました。またスイスインフォポッドキャスティングで視聴者の皆さんに希望の湧くようなお話をしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ごめんください。いかがですか、千早さん。不況だと言ってポショってないで、小林さんのお話を伺ってやる気が出てきますよね。
私ポショっているように見えますかね。
いやいや、見えてない見えてない。
そうですか。うん、じゃあいいんですけどね。
はいはい、
あの夫とか不況を伝えるニュースを聞いてると、うん、またそのニュースかってすごく怒り出すんですよ。
うん、
で私もあの事実を伝えることは大切だと思うんですけども、あまり不況不況とばかりやっぱり聞かされるとなんか洗脳されてくるような気がしますよね。
うんうん、まあそういうことだよね。
うん、だから、小林さんのようにやっぱりこう前向きに可能性を追求できるっていうのは素敵だと思います。
はい、そうですか。魅力ある小林さんのお話を伺いました。ということで、それではスイスミュージックのコーナーです。千早さん、スイスミュージックの選曲、やっとバトンタッチができます。千早さん頼みましたよ。
いや、先週は日本にまでスイスの早口オーデルが聞こえてきて、
よろろりろ、
いや楽しかったです。
選曲良かったでしょ。
いや、もちろんもちろん、
はい、ありがとうございます。
さて、今日ご紹介する曲はキオスク。皆さんもきっとよくご存知の名前だと思います。1976年にスイスで大ヒットしたこの曲は、その後ドイツでも12万枚の大ヒットとなりました。行くところ行くところで友人はおろか見知らぬ人からもタバコや小銭をねだられ、なんだ俺はキオスクか、銀行か、それともホテルにでも見えるのかと嘆く歌です。ユーミさん、以前スイスインフォの読者投票で、道で見知らぬ人からお金を恵んでくれと言われたらどうするという質問がありましたね。
はい、ありましたありました。
この時は 45% と半数近くの人が無視する、そして 24% の人がはっきり断ると答えています。今やもうこんな人間キオスクなんて存在しないのでしょうか。このヒット曲を歌ったルンペルシュトゥルツは、スイスドイツ語の歌で大成功を収めた初めてのロックグループです。それではキオスク、どうぞお楽しみください。
Also, er sammle für einen guten Zweck, sagt der Fritz, wo vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht.Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Ob schon sie erst gerade kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst es in meiner Stammbeiz, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht woher, nein, ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, will die Zigarette nehmen. Und natürlich ist es mein letzter. Und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Schutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Schutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder Ja, da kommt so ein wilder Hippie mit geflickten Hosenbein und fragt mich überfreundlich, sag, hättest du mir nicht zwei Steine? Und kommt 10 Meter weiter, da quatscht mich einer an. Es reicht nicht für das Busbillett, aber könnte es 50 haben. Und ich hätte mich, hätte Gummi, da lacht mich ein Mädchen an. Lass wippen, lass klippern und sagt, darf ich einen haben. Es wüsste nicht, wo die Fuse, ob es vielleicht ging bei mir. Aber sie haben mir doch gerade gekündigt, ist das selber vor der Tür. Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk, oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel, oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk, oder bin ich etwa eine Bank?
以前はスイスドイツ語は文化としてレベルが低いと思われがちで、そういった意味からルンペルシュテルツが、スイスドイツ語で歌を歌って成功したっていうのは珍しかったんでしょうね。
きっとそうでしょうね。さて、スイスインフォでは検証付きクイズ第2弾を始めています。前回惜しくもグッズをゲットできなかった方も改めて応募可能です。ご応募をお待ちしております。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。来週はイースターの休暇と重なってしまうため、お休みさせていただくことにしました。申し訳ございません。次の更新は4月17日金曜日となります。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。